皆さんこんばんは。東北工業大学がお送りする工大ラジオあって一番町ロビーの時間です。この番組は毎回東北工業大学に関係したゲストをお招きしてお話を伺う番組です。東北工業大学の一番町ロビーに設けました特設スタジオから仙台市青葉区を中心に放送しているコミュニティ FM、 周波数は 76.2MHz なんですが、コミュニティ FM のラジオ3の電波に乗せてお送りしています。ご案内は前に東北工業大学で教員をしていました吉田明弘がいたします。この番組では5月から東北工業大学の8つの学科の学科長の先生方に順次ご出演いただいて、学科の内容と学科の魅力についてお伺いしています。で、今回は東北工業大学工学部情報通信工学科の学科長村岡和伸先生においでいただきました。村岡先生こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ようこそおいでくださいました。今回村岡和伸先生からは情報通信工学科の内容についてお伺いします。それでは、村岡和伸先生のプロフィールをご紹介します。先生は東北工業大学工学部電子工学科を卒業されているんですね。ですから東北工業大学の OB です。東北工業大学研究生になられた後、ミニコンのアセンブラシステムをなられて、ミニコンのアセンブラシステムを研究されました。その後コンピューター専門学校に就職されて、ここでの仕事の中でコンピューターグラフィックスと出会われた。その後のコンピューターグラフィックスの研究のきっかけをつかまれました。さらに自由に研究できる環境を求めて岩手県立盛岡短期大学に移って、本格的にコンピューターグラフィックスの研究に取り込まれました。この間に岩手大学で博士号の学位を取得されました。あるいはコンピューターグラフィックスの論文コンテストであるニコグラフ論文コンテストで何度か入賞されています。でその後岩手大学工学部を経て2002年に母校の東北工業大学に赴任されました。所属学会をご紹介しますと、情報処理学会、電子情報通信学会、映像情報メディア学会、 IEEE、 ACM、アメリカ合衆国をベースとするコンピューター科学分野の国際学会ですが、ACM などに所属されて活動されていらっしゃいます。で、研究分野はコンピューターグラフィックスによる自然物自然現象の表現法の研究です。で、このご研究の内容については次の回で伺います。博士過去工学で東北工業大学教授、現在情報通信工学科の学科長です。村岡先生どうもお待たせしました。お話を伺います。
はい、よろしくお願いします。
学科のパンフレットを拝見しました。でそこに、北海道東北エリア唯一の情報通信工学科と歌っていらっしゃるんですが、その唯一のところをちょっとご説明いただけますか。
はい、情報通信工学科は情報技術と通信技術の両方をバランスよく学べる学科ですけれども、このような名称の学科は、北海道東北エリアでは本学科のみとなっております。
そうですか。
はい、はい、
情報工学科とか通信工学科というのはあるんでしょ。
あ、そうですね。はい、
その情報通信工学科との融合させて勉強できるというあたりが東北工業大学の情報通信工学科の特徴なんでしょうかね。
そうですね。
はい、分かりました。で実はですね、私その分野の初心者なんですが、よくIT という言葉伺うんですが、その情報通信工学科のご説明の中にICT という言葉が出てきますね。この辺をちょっとご説明くださいますか。
はい、ICT というのはインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの頭文字。
コミュニケーションが入るんですか。
そうですね、はい、通信ですね。はい、で日本語では情報通信技術というふうに訳されています。はい、以前は IT ということでインフォメーションテクノロジー で、
そうです、ね、
情報の方だけ注目されていたというか、そうだったんですけれども、大体2005年あたりからですね、はい、IT から ICT と言われるようになってきています
。そうですか。それはもう10年ちょっとなりますね。
はい、そうですね。
あ、そうですか。はい、はい、実は 今先生いらっしゃる学科、情報通信工学科と言ってるんですが、実は最初は学科東北大学ができて創設期、電子通信工学科という名称でしたよね。でそれが通信工学科となって今の情報通信工学科になったんですが、今の ご説明の中、その2005年からの ICT なんかの発達がその学科の名称の変更なんかにつながっているんですかね。
あ、そうですね、まず情報通信工学科の前身は、まあ、通信工学科なんですが、これは本学が1964年に開学しましたけれども、はいはい、それと同時に設置された学科なんですね。
そうですね、一番最初ですよね、
その時に電子工学科という学科もありまして、はい、最初はですね、その頃は電子工学が花形で、はい、電子工学の入学生は多いんですが、通信工学の方はあまりその、知られてなかったというのがありまして、単体で、行くよりは両方合わせた方がいいだろうということで、はい、電子通信工学科という、一応募集はその電子と情報で別々なんですけれども、内部では合体して一学科として運営されていたということですね、
はい、さっきのプロフィールのご紹介は先生、工業東京大学の OB だと申し上げたんですが、先生は電子工学科の卒業生ということなんですか。
はい、そうですね、はい、電子工学科卒業なんですが、研究室は水野久志研究室で、はい、実は水野先生は通信工学科の先生だったんですね、ただその当時は どの学科名で卒業してもいいということ
になっていたので、水野先生というのは私も存じ上げているんですが、コンピューターを早くから研究されている方でしたよね。
そうですね、
はい、先生ご自身 も早くからコンピューターに興味を持たれたということなんですか。
そうですね、その水野研でミニコンピューターという小さいコンピューターを、研究するようになってから、なんていうか夢中になったと、夢中になったということですね、はい、
あ、そうですか、だけど、一昔前ですから、今の発達の結果と比べたらすごい遅いコンピューターなんでしょ。
もちろんそうですね、記憶容量で今は何ギガバイトというオーダーですけれども、はい、その当時は16キロバイトとかですね、
キロバイトですよ、キロバイトですよね、
1万6000バイトとか、うん、そのくらいなんですね、はいはい、それで、オセルゲームとかですね、オセルゲームのプログラムを作ったりしたんですよ、4年生の時に。
ああ、そう
ですね、だいぶそのメモリーが少ないので、いろいろ工夫しなきゃいけなかったんですね、その辺が非常に楽しかった、
ね、考えて楽しかったですか、はい、それいいですね、そうですか。それでは、現在の情報通信工学科の、特徴といいましょうか、あるいは魅力といいましょうか、お伺いしたいんですが、カリキュラムではどうでしょう。
そうですね、コンピューターを中心とした情報処理技術ですね、はい、それから、はい、携帯電話とか光通信に代表される通信技術、
今光通信ですよね、はい、
それからそれらをですね、それらのハードウェアソフトウェアの両面から学ぶことができるというのが、カリキュラムの特徴だと思っています。はい、
はい、そうですね、
はい、で1、2年の時は情報通信 の基礎となる技術を学んで、はい、3年からその通信技術に重点を置いた勉強、それか、はい、あるいは情報に、重点を置いた勉強ができるようになっています。
そうですか、はい、そのことはちょっと後でもう少し詳しく伺いますが、そうですね、情報通信工学科で、融合しながらということもあるんでしょうが、少しこう重きを置くということでしょうかね、情報ですから。
そうですね、
そうですかね、はい、はい、それから、そういうことを学ぶ上で、施設とか設備なんかで、どういう特徴がありますでしょうか。
そうですね、専門の、実験設備を、はい、たくさん持ってます、うちの学科はですね、はいはい、例えばそのインターネットの実験が行われるIT システムラボラトリーとか、
はい、
それからインターネットというのはその通信が光通信で行われていますが、その光通信の実験を行う光信号処理実験室、
はい、
それから無線ですね、アンテナや無線機の実験が行われる電波暗室で、音響や音声ですね、これはその情報に乗っかる、そういった通信の中に乗っかる情報になりますけれども、音響や音声の実験が行われる無教室とかですね、
はい、
さらに画像や図形処理の実験が行われる IT メディアラボラトリー、はい、当然電気電子通信の実験が行われる学生実験室、
はい、
でさらにですね、電子工学科と共同の実験施設である組み込みシステム研修センター、そのようなものがあります。
はい、ああ、そうですか、そうですか、今相当こう専門的なラボとか実験室の話もあったんですが、途中で学生実験室、学生実験の話が出ましたが、カリキュラムの中でも相当学生実験には重きを置いていらっしゃるんでしょう。
そうですね、時間がその3コマ使っています。それで、ですね、2年の後期からですけれども、基本的にその学生実験を取らないと進級できない、はい、ということになっていますので、そのような実際に手を使ってですね、装置を使って覚えるとですね、非常に身につきますので、
そうですか、
重点を置いています。
そうですか、はい、割と早くから研修なんかも始まるんですが、3年の後期から始まる研修、あるいは4年生の研修ですね、その辺も学科の特徴から言うと、大体がこう実験を通してデータを取りながら分析したりしながらということになるんですか。
そうですね、そういうことが多いと思います。
ですね、ですから、早くからの実験、真面目に勉強してくださるといい研修ができるということですかね。
その通りです。
そうですか、はい、はい。それから、さっき後で伺いますって言いました、コース制ということよりも、その通信に重きを置いた、あるいは情報に重きを置いたということになるんですが、その辺少しご説明いただけますかね。
学科では通信コースと情報コースというふうに呼んでいます。
それはいつ頃、何年生ぐらいから、
これはですね、3年からですね。です3年からそういったコースです、はい、今年の4月から新カリキュラムになったんですが、それ以前のカリキュラムでは、その通信コースと情報コースはカリキュラムから違っていたんですね、違うものだったんですが、お互いその融合している部分が非常に多くなってきたものですから、そのようなカリキュラムで違えるということはやめまして、いわゆるその履修モデルという形で提供するようにしています。
そうですか。
通信コースの履修モデル、情報コースの履修モデルということですね、で通信コースは、通信工学を中心として学ぶコースですけれども、電波や光などを用いた通信システムの勉強とかですね、それからネットワーク構築に必要な専門知識が習得できます。専門科目としては電気回路、電子回路、半導体デバイス、電波工学などの科目ですね、それから情報コースの方では、情報工学を中心として学ぶ内容になりますので、コンピューターなどの情報システムやソフトウェアに必要な、専門知識を習得できる科目ですね、例えばコンピューター数学とか、私のやってるコンピューターグラフィックス技術とか、
先生ね、
はいはい、
情報の方にこう重点が置かれた分野ですね、
そうですね、ソフトウェア設計、オペレーティングシステム、情報理論とかですね、それの専門科目を勉強することになります。
そうですか、そうですか、はい、カリキュラムを拝見すると、本当にたくさんの科目、専門科目が開講されていて、そうですね、だんだんこう自分がこんなことやりたいって見えてくると、今先生おっしゃったようなところで、通信に重きを置くか、情報に重きを置くかみたいなことが、そうですね、3年生ぐらいになると少し考えられるようになるんですかね。
そうですね、
わかりました、はい、ではここで一息入れましょう。ブレイクタイムとしましょう。室岡先生からいただいたリクエスト曲がございます。美しく青きドナウ、ダニエル・バレンボイム式の、ウィンフィルオーケストラで、聴きましょう。どうぞ。ウィンナ・ワルツの代表的な曲の一曲ですね、美しく青きドナウですが、これは先生のなんか思い出と関係があるんですかね。
そうですね、これ実は SF 映画の2001年宇宙の旅に使用された音楽なんですよ、
はい、
でその要するに宇宙旅行をする SF 映画なんですが、
はい、
スペースシャトルでその宇宙ステーションにランデブーするところとか、 宇宙ステーションから月に行くところですね、はい、そこで流された曲なんですね。宇宙ステーションとそのスペースシャトルがその、まあ、ワルツを踊っているようなそのドッキングするときにですね、というふうな感じで撮られたやつですね。それが非常に綺麗、映像が綺麗で、まあ、非常に好きになったということですね。それで、
そうですね、
実はこの映画の後半でですね、なんと木星にその探検に出かけるんですが、そこの宇宙船の内蔵コンピューターがですね、人工知能なんですね、 AI なんです。
AI、
はい、ハル9000というコンピューターなんですが、はい、それを見てコンピューターが好きになったコンピューターに興味を持ったって言いましょうか。
存じ上げられない、いつ頃の映画ですか。
1968年、
そんな早い時期ですか。
7年8年だと思います、はい、
あらら、そうですか、そうですか、まあ、そうすると、まあ、先生があのこの分野で勉強して研究したいっていうあたりに刺激を与えてくれた映画でもあるわけですか。
そうですね、あの4年でコンピューターの研究している研究室を選んだのはこの映画が実はきっかけなんです。
あ、そうですか、はい、そうですか、
しかもその当時水野健は人工知能の研究をしていたんです。
あ、そんな早くからですか、
はいはい、
あ、そうでした。
もちろんあの初期の頃ですので、非常に単純な人工知能ですけども、
はいはい、あ、そうですか、水野先生そういう分野の研究をして AI までは知らなかったそのコンピューターについてすごくあの詳しい方だってことを聞いてて、そこに先生のような学生さんがいらしたんですよね。
そうですね、
はい、あ、そうですか、はい、ありがとうございました。で、続けてお話を伺いましょう。学科で学んで取得できる資格ですとか、あの就職に関係するそのあたりの話を伺いたいんですが、まず一つはですね、情報通信工学科で勉強しますと、あの取得できる資格が、あのパネルを拝見すると結構ありますね。そのいくつかの例をご紹介くださいますか。
代表的なものとしては、あの基本情報技術者試験ですね、はい、まあ、それからあの無線技師とか無線技術士、はい、まあ、電気通信承認技術者などがあります、
はいはいはい、その例えば受験資格というのは大学でそういうことを勉強しないと受けられないんですかね。
そうですね、そういうものもあります。
あ、そうです
ね、例えばあの基本情報技術者試験なんですが、まあ、これはその、普通はその、試験をまるまる受けなきゃいけないんですね。あの、はい、これはその、毎年4月と10月に行われて1日で試験をやるんですが、
はい、
午前の分午後の分があって、確か2時間半くらいだったかな、あのそれぞれですね、
はい、
そのくらい試験をやるんですが、あの、うちの学科の場合ですと決められた科目を受けて修了試験というものを受けるとですね、午前の部が免除されるんです。ですから午後だけ試験を受けて受ければいいので合格しやすいということになります。
そうですか。とあの学科の学生でいて、あのカリキュラムの中にその科目があるわけでしょ。
はい、そうです。
で、授業を受けます、
はい、
で試験を受けて合格する、まあ、修了するとか
って、
でそれがあるとその午前中の科目免除されるん
です。そうですね、半分がまるまる免除され
るはい、そうですか、
ええ、
そうすると学生として単位が取れて、その受験資格の半分が、
はい、そうですね、あ、実は単位が取れるだけではダメで修了試験というのがまた別にあるんですね。
あ、そうですか、
それも受けてそれも合格すると、
うん、じゃあもう在学中にその半分は受けてるみたいな感じですね。
ええ、そうですね、
あ、そうです
ね、これはチャンスが2回ありますので、あの12月と1月に試験やってますので、うんうん、ですので、あのそのまま何もなしで受けるよりはかなり合格する可能性が高いですね。
あ、そうですか。でも当日半分が免除されるというのはそりゃいいですよね。
しかもこの試験自体は大体合格率が 20% から 25% というあの国家試験の中でも難しい方なんです
ね。そうですね、5人に1人か2人に1人ですね、はいはい、そうですか。目指す学生さんは結構多いんでしょ。
まあ、そうですね、うん、あの情報コースの学生さんがまず目指します、
う
ん、それを考えている学生さんですね。
そうですか、大学が資格を持ってて、
そうです、っ
ていうあれは何でしたっけ。
あ、そうですね、ですね、第1級陸上無線技術士ですね。
はい、はい
はい、実はその無線に関するあの資格というのは非常にたくさんありまして、
はい、
あの下の方から下の方から言いますと、例えば第2級海上特殊無線技師とかですね、はい、第1級陸上特殊無線技師とかあるんですが、
はい、
これは電波を出す場合に必要な免許になるんですね、で、あの特殊という名称がついているのは出す電波の、出力が弱いというやつなんですね、ですがその 例えばちょっと通信の実験をしたりとかいう場合には必要な資格ですので、これに関しては必要な単位を取るだけでですね、国家試験を受けなくても、その試験を受けなくてもですね、免許がもらえるんです。もちろん決められた科目を全部取って単位を取る必要があるんですが、
指定されている科目を、
はいはい、
あ、そうですか、それはもう学生として勉強して取るということですか、普通の科目と一緒ですよね。
はい、全くそうですね。
あ、そうです
か、はい、ですから通信コースの学生さんは大体それが、従来だったら必修だったりしているので、選択科目をいくつか取るとこれが自動的に申請すればもらえる、
あ、申請して、はいはい、あ、そうですか、
まあ、電波は出力が弱いんですけども、まあ、それでも免許がなければ出せないというものですからね。
そうですね、
それからその最上位ですね、はい、例えば放送局なんかで必要な資格が第1級陸上無線技術士という資格なんですね、
はいはい、
でこれ非常に難しい試験なんですけれども、はい、本学科 です、ね、決められた単位を取得すれば科目がいくつかあるんですが、そのうちのです、ね、はい、無線工学の基礎という科目が免除になります、
は
い。
そうですか、
ええ、
それは試験を受けるときにある科目なんです
ね。そうですね、
それが免除される。
そうですね、ちゃんと取りました、うちの学科で取りましたというふうな証明書を出せばそれが免除になりますので、合格する可能性が高くなります。
あ、そうですか、
ええ、
それがその東工大学が出せる資格を持ってるっていう形でしたっけ。
いや、そうではなくて試験を受ける際にそのうちの学校を卒業した場合でして、必要な単位を取っていればその国家試験を受けるとき の、その試験科目が免除される。
免除される、
免除されると。
あ、そうですか。
でこれは実は大学ではですね、東北地区ではうちの情報学通信工学科とですね、それが東北大学だけなんですね。他の大学にはないんです。
あ、そうですか。
例えば東北6県に他に国立大学がありますが、はい、そこではそういう特典はありません。うちの学科だけです。
あ、そうですか、はい、それは特典ですよね、
そうですね、まあ、通信工学ということで、うん、脈々とこう50年やってきたという
実績
ですね。
そうですか、はい、そうですか。あ、そういうことですね。それで多分学生さんとしたらできればそういう資格を取りたいという希望が強いと思うんですが、学科として何かそういうことをサポートするというようなことはされてますんですか。
そうですね、基本情報技術者試験に関しては、はい、その修了試験も含めてですね、はい、学内のこの試験も含めて、はい、直前対策講座というのを行っています。まあ、放課後ですね、
はい、
放課後にその、期間1週間とかそれから決めて、はい、希望者を集めて、
う
ん、講習をやっています。
あ、そうです。
本番の試験の際もそれをやって模擬試験を繰り返すとかですね、そういうことをやっていますので。
あ、そうですか、はい、言ってみれば課外授業ですよね。
そうですね、
はい。まあ、そういうことで資格を取りたいという人たちのサポートをしてくださるということですか。あ、そうですか、まあ、それは今のは資格の話だったんですが、まあ、学生さんたちは、まあ、大学を出てできればきちんと就職したいという希望があるんですが、就職状況、就職率は先生の学科はどんな状況ですかね。
そうですね、ここ数年調子が非常に良くてですね、
はい、
この5年間は就職率 100%、 就職希望した学生さんは全員会社に入っています。
あ、そうですか、そうですか。まあ、ちょっと私も大学にいたことがあるんで分かるんですが、先生方のご苦労がなかなか大変ですよね。
まあ、そうですね、まあ、第一は学生さんが頑張ったということですが、まあ、そのバックアップですね。
そうですね、そうですね、それが5年間って言いましたっけ、 100% のってすごい実績です。そうですか、そうですか、
はい、
やっぱり調子の悪い時はあったんですか。
そうですね、リーマンショックの直後がひどかったですね。
あ、
実はあの時はですね、特に情報関係のですね、求人がほとんどなくなってしまったんですね、
はい、
で要するに真っ先に切られてしまったということなんでしょうか。会社の方の、
はいはい、
コストカットの面でですね、全国的にそういうことに なりました。それで非常に苦労したんですね。ただうちは情報通信工学科ですので、情報だけではなくて通信の分野もありますので、
はい、
それで、まあ、結構その時期にしてはいい就職率は保てたとは思っています。
そうですか、
はい、
それはいいですね。その辺は受験生も多分データご覧になっていると思うんで、まあ、今後も先生方 努力していただいて、ね、まあ、学科だけじゃなくて大学全体で一生懸命やって、
もちろん、
ね、
そのバックアップが一番大きいです。
そうですね、はい、分かりました、はい。それではちょっと時間が足りないんですが、東京大学一番長ロビーからお知らせをいただきましょう。佐藤博子さんにお願いします。
はい、1階ギャラリーでのイベントのご案内です。6月2日金曜日から6月7日水曜日までは東北工業大学漫画研究会による作品展を開催します。漫画やイラストに興味のある方はぜひご覧ください。6月9日金曜日から6月14日水曜日までは NHK 文化センター仙台教室でパステル画を学んでいるグループコパの皆さんによる作品展を開催します。パステルの優しい色合いと不思議な魅力をお楽しみください。続いて2階ホールでの市民公開講座のご案内です。6月2日金曜日18時から身近なサイエンス、身近なライフサイエンスと題し、東北工業大学共通教育センター多田美香准教授が講演します。6月9日金曜日18時からは情報通信の過去と未来と題し、東北工業大学情報通信工学科鈴木健一准教授が講演します。市民公開講座は参加無料、予約も不要です。お気軽にご参加ください。イベントの詳細は東北工業大学のホームページをご覧ください。お知らせは以上です。
ありがとうございました。一番長ロビーからのお知らせでした。佐藤博子さんにお願いしました。今日は情報通信工学科の学科長の村岡先生から学科の内容、学科の魅力を伺ったんですが、まあ、情報処理技術と通信技術を学ぶだけではなく、その融合技術というんですかね、なかなか難しいんじゃないかと思うんですが、その融合技術、コンピューターネットワークなんかの専門的な勉強ができる、で、パワーレット拝見すると時代へつながる技術で ICT の未来を築くという、なかなか壮大な目標を持って勉強できるという学科でしょうかね。ぜひ受験生の方々に来ていただいて、まあ、できれば学部だけではなくて大学院にも進学して研究をしてくださるといいですね。はい、ありがとうございました。では次回も先生から話を伺うんですが、次回は先生のご研究のコンピューターグラフィックスのお話を伺います。村岡先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。ご案内は吉田昭弘でした。